今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー番組でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組でございます。そして今週第1週目のラジオパーソナリティを務めさせていただきますコーナー炎が治りましたシンガーのユニです。よろしくお願いします。あーということで、この調子で60分やっていきますけれどもいやあのねコーナー炎のね話をね何で持ってきたかと急に話しますけれども、ですね、実はですね、第1回目の放送の時ですね、実はね、あのお口の中にね、口内炎ができててね、あのね、すごいゆったり喋ってたと思うんですけど、第1回目聞いた人とかね、まあ、もともとゆっくり喋る人なんですけれども、あのね、口内炎がね、すごい痛くてね、でもね、ちゃんと発音聞こえるようにしなきゃって思ったらね、ああなったの。気遣いでああなりました。ですね、やっぱ皆様夏場にそうめんばっか食ってませんか？そばばっかり食ってませんか？ダメですよ、ちゃんと栄養のいいもの食わんとこうなるで口内炎できるで。みんな気をつけていこう、縛っていこう。ただでさえでもこんなうだるような暑い日が続いております。そう、私も気をつけていかないといけないね、本当にすぐ倒れるんですよこの人。はい、それでは今夜のインディーズナイトお楽しみください。レッツスタート。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスナーに聞いたあなたの〇〇。
はい、ということで番組進行していきたいと思うんですけれども、いやーすげー話しやすいねやっぱりいや前回とね全然違う、はい、ごめんね、気にしないで、初めて聞く方もいらっしゃると思うので、先に番組の説明をしておくね。ね、番組の前半戦はリスナーに聞いたあなたの〇〇っていうコーナーやります。で、番組の後半戦はユニのアラウンドザジュークボックスの順番で、進行していくので、最後まで楽しんでいってください。はい、じゃあ説明が終わったところでやっていきましょう。リスナーに聞いたあなたの〇〇。はい、今回のテーマ。はい、
あなたが体験した恐怖、恐怖、あ
ちょっと舌がねよく動くからさ、ごめんね、もう一回ちょっとやるよ。はい、今回のテーマは
あなたが体験した恐怖エピソード&それにテーマソングをつけるなら
しゃしゃ、オッケーです。はいはい、こちらのテーマで、事前に私の SNS で募集をさせていただきました。ご協力してくださった皆様ありがとうございます。なかなかに恐ろしいことを書いてくれた方もいらっしゃいましたもし時間があればそれもちょろっと紹介できたらなと思っております。はい、ではでは、その中からですね、素敵な恐怖のエピソードをご紹介していきな、恐怖エピソードをご紹介していきたいなと思います。すごい 奥で笑われてます。前回はね、とっても甘酸っぱい回だったんですけど、今回はそうはいきません。はい、皆様、恐怖に震えてください。ということで、じゃあ早速一番最初のエピソードをお話ししたいなと思います。ラジオネーム、G が怖いジジイさん。名前それは友人、あ、ごめんなさい。それは友人とテレビ電話してた時でした。ふと何か気配を感じたので、左斜め上、本棚の方を見上げると、そこには黒い塊がありました。何でしょう。部屋の壁紙は白一色なのになぜか黒いのです。あ、目が悪い私は近づいてよく見ました。よくよく見ると5センチぐらいの G でした。私は叫び声を上げ全身を震わせながら画面越しの友人に助けを求めました。その間 G は少しずつカサカサカサカサと私の方へ近づいていきます。私が反対側へ行くようにと行くと同じように向きを変えてこちらへ来るのです。私は耐えきれず部屋を飛び出し友人に助けを求め退治しに来てもらいましたが発見できませんでした。次の日専門業者に来てもらいやつを探してもらいましたが残念いませんでした。私はあんな思いは二度と味わいたくないと思い徹底的に自主対策をしてくれと業者に依頼をいたしました。そして処置を施してもらった後明細をもらったのですが約8万円かかりました。たかが G1 匹に8万円別の意味で震え上がりました。あいつにそんな価値があるのか、どうして私はこんな目に遭わなきゃいけないのか、いろいろ考えましたが泣く泣くお金を払いました。そんな恐怖の2日間でした。皆様はブラックキャップを買うことをお勧めします。Gが怖いジジイより。あのね、超面白い、本当に涙出た。あのね、私もね、住んでるとこマンションなんですけど、そんなにね出てこないんですよ、うちなぜか。2階とかって結構出てきやすいって言うけど、なんかねうちの住んでるとこはねあんまり出てこなくって、出てきたとしてもすっごい本当ベイビー超ちっちゃい子か、あとは一瞬で1回だけね、あのヤングサイズのね子がピャって出てきたんだけど、その子はねすぐにあの玄関からちゃんと玄関からね帰ってくれた。そう、そんなことがあったんですけど、いやーでもわかるな、私もね大きいやつ出てきたらね勝てない、全然勝てない。あの割とね、あ、どっちなんだろう、女子の中でもね割と虫耐性はある方だと思うんですよ私。あのユニちゃんね極力虫殺したくないっていうのはやっぱあるんで、まあ蚊とかはちょっと別になるんですけど、コバエとかは別になるんですけど、家にねクモ飼ってます。もう放牧してるってずっと言ってるんですけど、あの勝手に放し飼いのごとくクモを飼ってまして、ね多分今ね3匹ぐらいいんのかな、あのぴょんぴょん跳ねるちっこい子、そう、あいつに私はすごい癒されてるんだけど、そう、その子を飼っております。ただゴキブリは飼えない、うん。で一回ねあの玄関の目の前にねガが弱っちゃってて倒れてたことがあったんだけど、その子も結局ちょうどあのねもらったお花があったから、そのお花を玄関のとこ置いて、でそのガをお花の上に乗っけて、そしたらね翌日旅立ってました。はい、なんて優しい女なのかしら私は。ゴキブリ関係なくなっちゃった。あ、ゴキブリっつっちゃった。あの、はい、 皆様も、夏場ですね、ゴキブリがすごく出やすいので気をつけましょう。はい、それではそんな G が怖いジジイさんからのリクエストお聞きください。タキシードで Do It。 はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーは、G が怖いジジイさんからのリクエストでタキシードで Do It でした。いやあのね、すごい怖い話を聞いたんですよみんなが曲を聴いてる間にあのね、目の前のね、この今音響をいじってる人がですね、あのその G にまつわるエピソードをすごいぶち込んできまして、あのちっちゃい時にね、あの窓を開けたら、あの G が自分に向かって飛んできたとか言うんですよ、なんかあとなんかお家実家で、あのかんぴょうを干してて、でなんだその近くですかね、あの巣を作られてその巣からこうね、ベイビーたちがウェイウェイベイビーたちがウェイウェイしてることがあったっていう、そういう話を聞いたもんだからさ、もうさ最悪だよねみんな、あの本当に夏は気をつけましょう。あの本当ほこりとかね、極力取ってね、あのあいつらね好きやから、ほこりとかね、この髪の毛とかもね、あいつら餌になっちゃうみたいだから、皮脂とかね、皮脂汚れとかもダメだからね、ちゃんとまめに掃除をしましょう。はい、ということでじゃあ次のエピソードに行きたいと思います。もう嫌だから。はいはい、では行きます。ラジオネーム、チベットスナギツネさんなんかみんな濃い。はい、昔付き合っていた男性の話です。わあ。当時私たちは遠距離恋愛をしていて、半年間の交際を得て、彼が私の住む町まで引っ越してきてくれました。そのまま私と同棲を始めることに。私はそんな彼の優しさが嬉しかったのですが、一緒に住んでみて初めて分かったことがありました。彼はクズ男でしたスマホの連絡先を、スマホの連絡先の男も女も全部消せと言われ、消さざるを得なくなり、しょっちゅう怒鳴られ、同棲して半年間経って限界が来た私から別れを切り出したら、まさかの平手打ちが飛んできました。もちろん当時はマスクが主流ではなかったので、速攻で親にバレ、親戚の家にかくまってもらうことになりました。あ、大事や。その間彼に時間が欲しいと伝えて、もともと住んでいた場所に帰ってもらいました。あ、なるほどね。今いる場所を伝えていなかったので、私はほっとしていたのですがマジか。ある日、私の親戚の家の近くにある電信柱から人影が見えるようになりました。そして親戚のお兄さんに確認してもらったところ、なんと帰ったと思った彼がそこにいました3日間ぐらい毎日家の方に来ていたのですが、親戚が怒鳴り散らしてくれて、それ以降彼の姿は見えなくなりました。ああ、よかった。行く先を伝えていなかったので本当に気持ち悪かったです。今は素敵な男性と幸せに暮らしています。はあ、よかったねよかったね。いやー、やばいねあのね今回そうエピソードをね選ばせてもらったんだけど、この2つ、あの両方ともね、なんて言うんでしょう、可視化できるもの、その触れる、実際に存在するものっていう、そういう恐怖を2人ともね送ってきてくれててこう、あのやっぱりね、心霊関係すごい多かったんですよ、あの送ってきてくれるやつに。 なんだけどやっぱ一番の恐怖って割とそのリアルに自分の身にも起こってしまいそうなものっていうのがやっぱり一番怖いよねっていうことに今回気づきました気づいていいんだか分かんないけど気づきました。でちなみにこのチベットスナギツネさんね、追記を残してくれてるんですよ。平手打ちを食らった時、私じゃなくて彼の方が泣き出して、ちょっとスイッチ入るね。こんなことするも、こんなことするつもりじゃなかった。別れるって言われたら手が勝手にえぐえぐえぐえぐって言い出して、私が死んだ目で大丈夫だよごめんねって意味のわからない慰めをしていました。ウケるってウケるって来てますはい。で、一言さらに足してあるんですけど、手が勝手に動くとか中二病みたいなことほざいてんじゃねえよ、一人でもこういう人間が減りますようにって来てましたあー、でもさ、こういうね、エピソードとしてはさ、結構重い。結構重いけど、今、楽しそうにしてんだもん。幸せにしてるし、そう、幸せに暮らしてますって書いてあるし、いや、なんか、なんだろうね。やっぱこういうのを体験すると人はすごく強くなって、なんだろうね、優しくなれるのでしょうか。ね、よく聞きますけど、最大の復讐は幸せになることであると。はい。皆様。まあね、こういう状況に置かれてる人がいるかもしれない。いてほしくないけど。でもね、そう、最大の復讐はあなた自身が幸せになることだと私は思います。はい。自分の生きたいように生きたらええと思います。はい。では、そんなね、チベットスナギツネさんからのリクエスト、お聞きください。阿部真央さんでストーカーの歌はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはチベットスナギツネさんからのリクエストで阿部真央さんのストーカーの歌でした。
こえ
インディーズナイト、
ユニのアラウンドザジュークボックス。
はい、ということで前半戦終了しましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとねを引きずるんだよねなんか前回がさ、すごいいい、なんかね、青春のね、ときめきな感じのね話をしてたんですよ。あー、ずっぺーずっぺーつってずっぺーずっぺーなっつってやってたんですけど、なんだろうね、やっぱ人間ってね、こういう負のね感情とかの方がね引きずるんだろうね、きっとね。とてもねテンションがなんかもうめちゃくちゃになってます。すげえ笑いましたそう、このねストーカーの歌聞いたんですけどね、なんだろうね、ストーカーについてちょっと考えたくなった。なんだろうなんかやっぱ一種のね、多分見方をするわけじゃないよ、見方をするわけじゃないけど、一種の愛情表現の人、なんだろう、一つではあるとは思うんだよね。そう、まあある意味危害を加えてる形にはなるけれども、まあそれでも言うてね、まあただ見ているだけではあるから、なんだろうね、だからそれだけで幸せなんだよっていう、なんちゅうんだろうね、その気持ちは分かんなくもないけど、まあ結局あの恋愛注文はですねユニさんの説法始まりますよ。恋愛っていうのはですね、一人では成立しないわけですよ。わかるかい？ リスナー聞いてるかい恋愛っていうのはね、一人でしてると思っていたら大間違いでですね、意外とまあ結局自分が恋愛して好きになった相手っていうのもいるわけなんだからね、その相手に対してもね、ちゃんと敬意を測って測る、そう、敬意をねちゃんと持って接してあげることが大事だと思います。素敵な恋愛をしていこうね、本当に。違うんだよ、こういう話したいんじゃないよ、てかもう後半戦なわけよ。そうやっていきたいと思うんですけど、じゃあ、どうしようかな。でもまあちょろっとだけちょっと紹介したいから紹介しようかな。実はね、そう、ラジオネームあおちゃんさんからね一応来てたので、ちょっと短いので紹介しますね。なんかねやっぱりあったんですね、自分が実家に過ごし生活しているときに、やっぱ生きている人ではない、血の通ってない真っ白でシワもない扁平足な足がトイレから出てきて玄関の方にで歩いていったよっていう、そういうのが来てたのでちょっと紹介させていただきました。はい、コーナー押しております。関係ないね、私の番組だから関係ないね。はい、すいませんでした。はい、ではじゃあ行こうかな。はい、コーナー2、ユニのアラウンドザジュークボックスやっていきたいと思います。はい。ではじゃあ後半戦行くんですけれども、トータル第22回放送、右手がチョキで左手もチョキでカニさんカニさん、すごいでしょ、ちゃんとこれね文章で残してるから。今夜も絶好調でございます。はい、このコーナーは70年代から90年代を中心とした私がおすすめするロックなチューンをお届けしちゃうぞ。 And 今宵みんなとロックンロールしちゃうメインパーソナリティガールのユニだよ。番組後半もどうぞよろしく、ということで、やっていきたいと思います。クイズ、この人誰だろうな。今回のヒントは3つご用意いたしました。クイズに正解すると私ユニからお褒めの言葉をいただけます。直接褒めてほしい方はどうぞインディーズナイト &ATJ の公式ツイッターにコメントをよろしくお願いします。はい、1番、イギリスのロックバンド。2番、トータルセールスは7500万枚。おお。3番、スリーピースバンド。誰だろうな、誰だろうな、この人誰だろうな。正解いきます、ザ・ポリス。イエーイ、やっとポリスができました、めっちゃ嬉しい。ですね、ポリスをやっていきたいと思いますが、もう時間が迫っているので早速じゃあ1曲目いっちゃいたいと思います。シンクロニシティ2。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはザ・ポリスでシンクロニシティ2でございました。いや、珍しいことが起きました。だいたいね、もう22回やってるんですが、前半でこう喋っていきなり曲の紹介パッてやったのは多分今回初めてなんじゃないかな。ね、そう、ちょっとね前半戦の話があるので、ちょっとね自分の話しようかな、どうしようかなっていう葛藤はまだあります。まだあります。その状態でやっていきたいと思います。はい、じゃあ説明じゃないね、メンバー紹介だね。はい。させていただきたいと思います。ザ・ポリス、スリーピースバンドですね。まず、はい、スティング、いくよ、リードボーカル、ベース、キーボード、ピアノ、シンセサイザー、ギター。多い。はい、2人目、スチュワート・コープランド。危ない危ない危ない危ない。スチュワート・コープランド。はい、 ドラム、バッキングボーカル、ギター、キーボード、
多い、4つ、
はい。3人目、アンディ・サマーズ、いいですね、夏ですね、
はい。
ギター、バッキングボーカル、ベース、キーボード、全員器用すぎん？ふざけんじゃないよ、本当にこういうね、出来すぎがいるからね、僕たちミュージシャンは肩身が狭くなるんだやめてくれ。もうすっごい器用なメンバーだよね。私も知らなかった、スティングがね、こんなになんかいろいろこなせる人なんだっていうのはね、実はね、調べて初めて知りました。いや本当にすげえね。はい、1977年から1986年までですね、イギリスにて当初のギター、ヘンリー・パドゥバーニを加えての4人編成でデビューしました。私ね、そう、3ピースだと思ってたの、最初から。で、その後、ヘンリーが脱退して3ピースバンドへと変貌を遂げました。はい。で、彼らの音楽的な特徴としては、ロックの枠組みの中にレゲエっていう要素を加えるという当時としてはとっても斬新で、アイディアがめちゃめちゃ際立った音楽スタイルで、ホワイトレゲエなんていうね、一つのジャンルを確立するほどでした。私もね、これ初めて知った、ホワイトレゲエっていうのがあるんだと。そうで、ちなみに、ポリスが出した2番目のアルバムのタイトル、レガッタ・デ・ブランクの意味は、ホワイトレゲエのことなんだそう。邦題は白いレガッタ。そう、レガッタっていうのが、レゲエってことだね。うん、でもレガッタっていうのをね、別でちょっと調べてみたんだけど、レガッタってなんだろうなと思って調べてみたの。なんだと思う？日本人はね、これあんま馴染みないんじゃないかなって思うんだけど、複数人で漕ぐ手漕ぎのボート、めっちゃ長いやつ、あれがレガッタって言うんだってさ多分全然関係ない話今してると思うんですけど、はいじゃあちょっとそれは置いといて、はい、そんな彼らのジャンルは、ポストパンク、ロック、ニューウェーブ、レゲエ、スカ、なるほどなって感じ。私がでも聞いた感じだと、ポストパンク。ポストパンクっていうのが意外、結構一番こう引っかかるのかなとは思うんだけど、でもそのいろんなことに結局チャレンジしていく、いろんなそのジャンルの楽曲の要素を取り入れて楽曲を作っていくっていう意味では、ある意味ニューウェーブなのかもしれないなって思った。あれで、前回紹介したブロンディもね、あれニューウェーブなんですよ、ジャンルが。そう、たまたま一緒だったんだけど、そう、そのストーカーの話もね、たまたま連日で同じだったんだけどね、詳しいこと知りたい人は、ぜひアーカイブ見に行ってくださいそうで、そう、そんなね、彼らの楽曲、じゃあ2曲目を発表したいと思いますね。2曲目が、ロクサーヌっていう曲になりますね。1978年にシングルとしてリリースされて、デビューアルバム、アウトランドス・ダムールに収録されてる楽曲になります。この曲を選んだ理由はね、後ほど説明させていただきたいと思います。それでは2曲目いきましょう。ロクサーヌ。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはザ・ポリスでロクサーヌでした。イエーイ。いやー、なんかもうそう、これ収録なんですけど、なんかね、すごいねこの、なんて言うんだろうな、なんかね、楽しい会話をね、すごくいっぱいしてる今ちょっとね、テンションがだいぶ上がっちゃってます、すいません。 でもね、そうこの番組しっかり、なんか面白いことできたらいいねっていう話をいろいろしてるから、なんかね、 ちょっとお楽しみに、みんなみんなお楽しみにしといてください。いやいや、あ、そうそうそう、そういえばちょっと話したかったんですけど、そう、あのインディーズナイトの TikTok がやっておりまして、そう、これは話した方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、で、インディーズナイト TikTok をやってるんですけど、その中に、私紛れ込んでおります。はい第1週目パーソナリティとして紛れ込んでおります。はい、一応この収録が終わった後も撮る気満々でございますので、はい、ぜひぜひ、そうですね、 TikTok の方も見ていただければなと思います。実際に私動いてるからなんて言えばいいの、あの何、目で見える、そう、可視化、可視化、そう、できるものが上がってるから、よかったらそれも見てほしいなっていう、そう、宣伝をちょっとしたかったんですよ。あの、そう、ポリスの話をねしようか、ちょっとなんだろう、いろいろ自分の話をしようか悩んだんですけど、ちょっと自分の話をしちゃおうかなと思います。はいたまにはね、こういう時もあっていいのかなと思ったので、しかもまだ2回目だから余計に、なんて言うんだろう、ユニってなんぞっていう、私という人間に関しての情報が多分相当少ない状態で今始まってるから、なのでちょっとね、自己紹介がてら話せたらいいなとか思ってます。はい、ユニですそう、普段シンガーをやっているんですが、たまにね、モデルさんやったりとか、こうやってラジオの MC やったりとかやっております。はい、で、インスタグラムもやってるし、ツイッターもやっております。はい、おそらくアーカイブ残るところに、インスタの ID とツイッターの ID がポポって載るかも知れない、載せてください多分載ってると思うんで、そこから飛んでぜひぜひ仲良くしてくれれば嬉しいなって思っております。はい、で、なんでじゃあユニちゃんはそんな洋楽が好きなんだというとこですね。そもそも、私の両親どっちもですね、洋楽を聴く方でして、父親はギター今ギター侍って言いそうになった父親はギター侍で、地面が大好きでした。はい、ギターは多分燃やしてないと思うんですけど、ギターはめちゃめちゃ大好きな人でした。はい、で、うちのお母さんですね、お母さんは、なんだろうな、モーターヘッドとか結構ごつめのやつ、メタル系とかも好きだったり、ただジャニス・ジョプリンとかすごい好きなお母さんで、そんな方々から生まれたのがこの私ユニちゃんなんですね。はい、で、ユニちゃん、兄弟が上に3人おりまして、はい、3人ともね、ジャンルがバラバラなんですけれども、その3人のバラバラなジャンルをさらに集結したのが私になるんですよきっと多分そうなんですよ。で、一番下なんで、すごい影響を受けるんですよ。一番下ってね、やっぱね、上のこと見てるのよ。だからね、すっごいいろんな影響を受けるんですよ。だからね、本当にめちゃめちゃオタクな部分もあるし、なんかすごいマイナーな曲とか全然聞くし、だけどなんかもう今風のもうウェイウェイウェイウェイしてる低音ブンブンみたいな、そういうのもすっごい大好きでよく聞いております。はい、よかった、なんかこういうの話せてそういう話をねちょっとしたいなって思って話させていただいておりますけれども、ただやっぱりね、あんまりこう邦楽を聞く機会がなかったんだけど、途中からだね、なんか聞くようになったんだよね。うん、ちょっとその辺に関しては後半戦でお話ししていきたいなと思います。3曲目、やっと流せる嬉しい、この曲ぜひ聴いてください。ザ・ポリスでメッセージ・イン・ア・ボトル。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはザ・ポリスでメッセージ・イン・ア・ボトルでした。これね、一番好き 1979年にリリースされたポリスのセカンドアルバム、レガッタでブランク、さっき出てきたやつですね、白いレガッタの中に収録されている曲になります。さあやっとやっとこの曲紹介できた。本当大好きで、私ねポリスこっから入ったんですよ。でなんだ、お店の中でこの曲が流れてて、これすげえよく聞くけど、これ誰だ誰だったっけと思って一生懸命探して、でなんか今スマホのねアプリで音楽を聴かすと、その音楽のタイトル出るやつがあるんですよ。それを出してもう聴かせて、でそうこの曲を発見したと、やっとアーティストが誰だか分かったっていうね、そうそういうことがあったんですよ。そう、 そう、でも結構ねポリスの楽曲ってね、やっぱレゲエな感じがねちょっと濃いから、割とね夏向きなのかなって思っております。ただメッセージインアボトルに関しては、私のイメージだと秋か梅雨っていうイメージ。はいはい、ということで、じゃあここからおかわりの時間になります。はい、4曲目、おー、やっと発表できるよ。いきます。まずアーティスト、マイトノアツシミーツユニ。はい、私のオリジナル流させていただきます。イエーイ。曲名トゥルーマインド、はい、こちらの楽曲ですね、流させていただきたいと思うんですけれども、ですね、5月にあったライブがあったんですけど、なんか今日本語変だね、うんジャスティスフェスティバルっていうね、すごい仲良くしてるラッパーの男の子がおって、その男の子のイベントに出演させてもらったんですけど、その時に初めてこのトゥルーマインドを歌わせていただいたんですね。で、このマイトノアツシなんぞやっていうね、説明させていただきたいと思います。このマイトノアツシさんはですね、リキックス所属の元プロキックボクサー、はい、プロのキックボクサーのお兄ちゃんなんですけど、その人が、今はラップを中心に活動していて、すごいいいねトラックメイキングすんのよこの子この子って言ってるけどね、年めちゃめちゃ上だからね下手すると一回りギリ違うぐらいの年齢差なんですけど、めちゃめちゃそう優しくてですね、見た目はいかついんですけど、めちゃめちゃ優しい男の人でですね、そうせっかくだったらなんかいい曲作りたいよねねーっていう話をしてて、それで生まれたのがこのトゥルーマインドの楽曲になります。はい、音源流すのコンポ初公開、イエーイそうなんですよ、今回初めて流します、公共にすっごいだからね楽しみだった。うん、これをやりたくって、そう一生懸命もう早くレコーディングしようぜって言ってたからさ、そうで、ちなみになんですけど、一応このアツシさんとの楽曲制作まだまだ続きます。はい、今んところこれとあとねもう一曲あるんですけど、そのもう一曲がですね結構力入れております。はい、で多分ね今後も続々と曲をね一緒に作っていくと思いますので、ぜひぜひお楽しみにねはい、そんなユニちゃんですが、最近公式でロゴができてグッズ販売とか始まったんで、いやもう本当ぜひぜひね、お揃いのバッチつけてお揃いのバッチつけよ、お揃いのマスクつけよ、うん、それをしゃべってインスタとかツイッターとか上げてください。テンションぶち上がりますよろしくお願いいたします。はい、ということでね、じゃあ まだね全然話したいことあったんですけどそう、 うちのねあの幽霊体験の話とかめっちゃしたかったんですけど、あまあこれはね後々なんか機会があればお話ししたいなと思います。はい、ということでじゃあラストの曲いきたいと思います。マイトナアツシミーツユニでトゥルーマインド。
ああうまくはいかねえ、現状にしらけるめんどくせえ、何が免罪符停滞する、停滞荷物は置いといて、いや置いとけねえ、まあ君は適当に笑っててくれ、もたつく足に枷となるトラブル、家庭と変える絶えず朝は来る、じゃあまた息抜きして生き抜く、叱るべき時は定かじゃねえ、変わりゃしない自分のバカさ加減、何かの影に怯えて凍えて、この声は遠吠えと刺す後ろ指、めげない自分がむしろ好き、次に会える日はいつになるか、限られた親愛なる皆様がいたから、俺はまだここにいる。寂しくなる夜の帰り道、若い頃からのこんな調子、記憶の断片と迎えるモーニー、さまよえる旅人たちに笑みを与えるような光を、怒りも痛みも受け入れた今日を、同行する間に過去を重ねる、目指した道じゃなくても笑える、願わくば君と同じ街で止まりかけた針を進める、終わりじゃねえならまだ続ける、
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週は You& 桜のお二人がお届けします。読んでみましょう。 You& 桜さん、
ユニちゃん、こんばんは。インディーズナイトの雰囲気には慣れましたか？私たち個人的にはユニちゃんの網タイツの浴衣姿をぜひ見たいです。コロナが収束したらよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということはですね、きっとお二人も浴衣着てくれるし、多分タイツも履いてくれるのかな。それを写真に撮ってあげてくれるのかな私大変期待しております。なんかちょっとあれっぽくなったらいいな、中森明菜っぽくなったら、それはそれでちょっと見てみたいかも。はい、 私とはまた来月1週目にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手はユニでした。みんなとまた踊れるまで See you again。 この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。